映画教地帯です、今月も始まりました、私は映画プロデューサーの西田信義です、京都と東京で活動しております。
そしてお相手は、私京都三条ラジオカフェの藤本薫です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、
今日はちょっとくたびれてるんですけど、疲れて
何があったんですか？
ちょっと映画の撮影してました。
お疲れ様です。この番組でも少し、伺ってはいましたけれども、
初めて映画監督をしました。ありがとうございます。
これ拍手でいいんですよね？
はい、
はい、
よくおめでとうございますって言われますけど、でもなかなか大変でしたけどねやっぱり、
第一声疲れたって言うからにはそうなんだろうなと。
だから楽しい部分はもちろんあるんですけど、でもしんどいというか、やっぱり今までやってなかったことをやるっていうことがやっぱりしんどいもんだなと思って改めて実感しました。
この今回の番組では、本日、くたびれている西田さんに、はい、その映画を作るってどういうことなのかっていうことを、はい、まあ、主なテーマとして伺っていくっていう感じでいいでしょうか？
はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、その初めてっていうのは、はい、これまでもその、まあ、作ってこられたものはあると伺ってましたけど、はい、どう違うんでしょう？初めて、
今までは実は監督作品って20本ぐらいあるんですけど、全部自主映画みたいな、ほぼ自主映画です。
自主映画じゃない形の映画で初めて、
まあ、自主映画と自主映画じゃないって、まず一つは、はい、自主映画って自分のお金で映画作るんですけど、自主映画じゃないっていうのは他の方の映画も、映画じゃないお金も、はい、入れさせてもらって作るっていうのが自主映画じゃない、まあ、商業映画って言っていいと思うんですけど、まあ、今日本映画ってほとんどの作品は、まあ、自主映画かあるいは制作委員会システムで作られる、たくさんの出資者が集まって制作委員会を組織して作られる映画、これはちょっと制作費の大きいもの、
よくね、あの映画館行ってエンドロールに何々映画制作委員会みたいに出てきます、はいはい、あれですね。
そうですね。あと自主映画っていうのは、まあ、監督と監督の周りの人たちがお金出して作る映画、これもたくさんあります。で、今回はそのどちらでもない。
どちらでもないんだ。
真ん中っていうか、制作委員会っていうほどの、
はい、
あの制作者が出資者がたくさんいるわけじゃなくて、今回2社なので、
はい、
あの発案してあの企画をあの提案されたところと弊社オムロだけなので、うそういう意味では2社なので制作委員会ではなくてシンプルな形で作りました。
人数的にもだいぶその、まあ、小ぶりといいますか、制作委員会に比べると、
人数はだから2社だけってことですね。まあ、これが、まあ、いろんな意見があると思うので、
はい、
あの一概には言えないんですけど、まあ、自主映画っていうのは基本的にはその監督と、ま、その周りが作るもん、お金出して作るもんだから、自分たちが作りたいものを作る、それちょっと商業ベースに乗るか乗らないかは乗せようと思うけれども、なかなか正直乗りにくい形、
はい、
で制作委員会システムってのは最初から商業ベースにを乗せるために作ってる、でそれぞれの制作者出資者がリスクをあの抑えるためにたくさんの出資者を集めて作るもんなんですけど、今回の形っていうのはその真ん中であって、作りたいものを作る部分と商業ベースで作るっていう部分とが合わさってるところですね。
でも自主映画とやっぱり全然違いました。
違いました。だから自分たちも、僕は8ミリ世代で、
はい、
8ミリフィルムでの映画作りをずっとやってきたのですけど、そういう場合はもう正直スタッフキャストは素人さんなんですよね。
初めて触るぞっていう方とか、出るよっていう方もいらっしゃるのかな。
特にキャストが、はい、なかなか その優秀な人を揃えるのは非常に難しかったです。なかなかいない。だから今回はあのある程度有名な キャストも含めて入ってもらってますけど、はい、まあ、すごくあの皆さんうまい方ばっかりで、あのそういう意味ではその、まあ、やりやすかったっていうのはすごくそういう自主映画とは全く違う形 で、 でスタッフもそうですね、スタッフ もうベテランばっかりなので、すごくそういう意味ではあの全然違いました。
なんでじゃあ冒頭に疲れたっていう言葉おっしゃったんですか。
うん、
すごく環境はいいですよね。
うん、そうですね。だから本当はもっと楽ちんになるべきなんですけど、まあ、ちょっと持病があって椎間板ヘルニアがあって、
ああそれか
立ち仕事は本当
そうか、ダメな、うん、監督ってずっと立ってるんですか。
基本立ってないといけないですけど、まあ、今回ちょっと時々座ってましたけど、はい、でも座ってても痛いんで、
へ、うん、じゃあ今も座って収録してますけれど、
うん、ちょっと痛いです。
ゆらゆらしながら喋ってください。
はい、ストレッチしながら喋る。
そもそも監督ってですよ、あの、はい、用意スタートっていう人でやってますか。
うん、まあ合ってるっちゃ合ってるけど
合ってないっちゃ合ってない
合ってないっちゃ合ってない。
教えてください。
うん、まあ監督っていうかその、はい、僕はそのもともと自主映画の時は監督だったんですけど、
はい、
商業映画になってからプロデューサーっていう仕事をしてきまして、そのプロデューサーっていう仕事と監督っていう仕事の違いが難しい、
うん、似てるってことなんですか。
重なることがあるところがあるということですね。で今回は最初プロデューサーとして参加したつもりの映画、
はい、
まあ、そのいうふうに、まあ、お仕事としても受けた形なんですけど、はい、まあ、途中からちょっと監督はいなくなってしまって降りられてどうしようかっていうところで、まあ、その前にあの脚本をある、まあ、あのまあかなり、まあ、ベテランと言っていい受賞経験もあるような脚本家、女性の脚本家と一緒にやる、
はい、
書いてもらうことになって、うん、そこでまあうまくいったっていう1ヶ月ぐらいで書いてもらって、
へ、
非常にあのお金出す出資者の方も気に入ってくれたので、そこからまあスムーズにいき始めたっていうところがありまして、で彼女がの脚本だったらまあその後監督をどうするかっていうことをあの、まあ、悩んだんですけど、ちょっと見当たらなかった、
はい、
である程度進めてる中で脚本がまあほぼできている、うん、でスタッフもキャストもちょっと少し決まってきているところで、うん、今から監督呼んだらもう全部ひっくり返される可能性も、実績があればあるほどいろんな意見が入ってくるっていう可能性もあったので、うん、ちょっとそれは難しいので、じゃあ自分で監督してもいいかどうかっていうのを周りに聞いたらいいって言ってくださったので、まあ、自分でやることになったんですけど、
では最初から監督やろうと思って入ったわけではない形。
そうなんですよね、今回全然そうじゃなかったです。
その入り方っていうのもだいぶ特殊な気がします。
めちゃくちゃ特殊だと思います、うん、
脚本家の方との、ね、そのやり取りもそこから始まっていく部分もありそうですし、うんう
ん、だからその監督の仕事って何だろうっていうことにちゃんと答えてないですけど、そのうん、だからプロ監督とプロデューサーのなんていうかな、その例えば脚本を書いてもらうっていうのは、うん、果たしてプロデューサーの仕事なのか監督の仕事なのかっていう、うん、すごく難しいんですよね。今の、まあ、特に制作委員会システムの場合、普通は脚本を制作委員会の中でプロデューサーと脚本が先に進めて後から監督っていうケースの方が多いと思うんですけど、
はい、
そのまあ言ってみれば結果的には私が監督で最初から脚本に関わってるっていうことですよね今回。まあそれはプロデューサーの仕事としてやってたんだけれども、結果的に監督でもなるようになったという。だから監督が脚本を進めるのかプロデューサーが脚本を進めるのかも、うん、あのよく分からなくなるんですけど、昔の巨匠と言われる監督は大体脚本を進めて始めるのは普通だったので、そういう意味では同じようなこと、まあ、それと比べる彼らと比べるわけじゃないですけど、システムとしてはやり方としては似たような、監督は進めましたとも言えるわけです。 だ監督っていうのは用意範囲なんだけれども、はい、その作品としての責任者なんですよね。作品をどう作るか、うん、どのようなクオリティにするかっていうのの責任者です。
じゃあその現場で、まあ、脚本の受け取り方というか、うん、こう意見の相違が出た時にまとめていくのが、うん、まあ、監督。
そうですね、意見の相違っていうのがあったらまずいんですけど、そういう側面はほとんどなかったですけど、
ね、そうか、それまでの間で、その
あたりは、うん、それまでの間で準備の段階でそれらの疑問を消していかなきゃいけないので、じゃあ準備っていうのもまたね、なかなか理解しづらいところだと思う。撮影に入るまでのいろんな美術であるとか衣装であるとかの含めて、まあ、今回本読みっていう役者さん集めて脚本を、まあ、読んでもらうって、はい、まあ、発音してもらってっていうことを半日かけてやりましたけど、まあ、そういったその準備段階での、やり取りの中で作っていくところも大きいので、果たして用意範囲までに行くまでに、積み重ねてる時間と議論が多々あるわけで、用意範囲はもう最終的なことですよね。だから最終的なことだから、もう変な言い方すると用意範囲かけるだけは監督に、なっていく部分もあるっちゃあるんですよ。スタッフキャストの力は大きいから。だけど最終的に用意範囲をかけるっていうのでカットをかけるっていうのは、監督が最終的に OK をするかどうかっていうところなんで、で今回すごく言われたのは、はい、ちゃんと OK って出してくださいねって。
へえ。
だからなんかちょっと
誰から言われたんですか？
監督補の方からとか助監督系、監督補ですね。今回しっかりした監督補がいたんですけど、チーフ助監督兼なんですけど、まあ、監督は OK ってちゃんと言わないとみんなが戸惑うっていうわけですよ、うん、それはね僕分からなくて最初、
うん
うん、だそういった感覚は分からなかったんですよ、素人だから監督としての。
は、
うん、でもそれははっきり言わないといけないって言われた。
へ、
スタッフに対して、まあ、特にキャストに対して。
はそういうこと
か。だから監督は頼りないものだと思われるとそういうのが最悪なんですってね。
まあ、でもこれまで話を伺っているとだいぶこうみんなで作り上げていったような映画だったんですよね。そうですね。う
ん
う
ん、みんなで作り上げる。
どうですか、そのヘルニア以外で監督やってみて。
だから分からないこと、例えば、はい、その難しかったのはそのキャストっていうか役の人たちをどこに立たせるかって、どこで芝居してもらうかっていうことが意外と難しくて、
それはそのカメラを置いた時にどの位置に映るか、うん、フレームに入るかっていう。
っていうかね、まあ、最終的にはそうなんですけど、
はい、
今回あと言われたのは、うん、まず最初はカメラのことを考えないで。
あ、考えないんだ。
役者さんの動きを見てそれに対してジャッジしてくださいっていうわけ。
というと
まず段取りをつける、うん、で役者の人たちにワンシーンを通しでセリフを喋って動いてもらって、それをまずやって、そこで OK 出してからカット割りを決めてくださいっていうわけです。
うーん、カット割りがあってそのカット割りに合わせて動くじゃないんですね、うん、
じゃないんですね。だカット割りある程度前に考えてたとしても現場で変えたりとかするし、現場で考えることも多々あったんですけど、これはちょっと監督によりますけど、だそれである程度助監督が途中、まあ、ちょっと僕は分からなかったんで、分からなくなったので、特に自分で脚本書いてないからっていうのもあって、ちょっとその辺がその脚本の読み込みの甘さもあったと思うんですけど、どこに役者を立たせてどこで芝居をしてもらうかで、広い空間だったんですよ、特に東京、まあ、今回東京と京都で撮影したんですけど、東京の広い空間でどこに、どこのテーブルにどう役者さんを立たせるか座らせるかみたいな、そういう感覚が僕にはあまりなかったので、で3日目からそのやり方をちょっと変えたのは、まあ、そういう質問はもうしないでもらって、最初はまず助監督の方で演出部、 チーフとセカンドを中心に、はい、あのまずその立たすどこに立ってもらうかとかっていうのはちょっとある程度組み立ててもらって、うん、役者さんへの細かい指示、その細かい指示っていうのは僕はざっくり言ったことを丁寧に演出部の方は説明してくださるんですよね、うん、役者さんに。だからそういうやり方に、それを最終的に決めるのは監督の僕であるっていうふうにやり方をちょっと変えて、そういうふうにすると分かってきたっていうか、かなり細部の部分があの助監督スタッフに任せてしまう、って任せる。でそれで最終的にあの 役者の芝居とかカメラの動きとかをチェックして、これは違うからちょっと直してくれとかって、そういう話をする。最終的にジャッジは監督がするんですけど、途中の間がまあかなりスタッフキャストに任せている、
はい、
ただ最初の段階で、準備の最初の段階でどういう絵作りを今回の映画するかとか、カットは長めにするとか、そういう方針はあの打ち合わせでスタッフには伝えているので、例えば今回でいうと衣装であると、
はい、
パステル調の、 あの色の衣装を最初から揃えてくれる、まあ、そういう風にしたんですけど、それも最初から揃えてもらってるので、その中でこう選ぶっていくっていう、最終的に選んでいくんですけど、でももうほとんどその自分、僕の方の言った通りの演出っていうか、その映画の方向性に沿った形で、まあ、美術もそうです、美術もベテランの方に入ってもらってますけど、いろんな小道具とかあの入ってくるんですけど、たくさん今回もあったんですけど、それも、まあ、その演出方針によって作ってくださるので、それを最終的にジャッジするだけっちゃだけみたいな。
でもすごくこう現場が有機的って言っていいんでしょうかね、
うんうんうん、
みんなが一定のこう共通理念のもと作り上げていって、
うん、
それを OK だねって監督がこう最終OKを出すことによって完成するっていう、
うんうん、
すごく立ち上がっていくような作品になったんじゃないかななんてことを聞いていて思いました、
うん、ありがとうございます。そういう風であればいいですよね。ていうかそういう風な作り方なんだなっていう風に思ってきたっていうか、うん、
そしてそういう映画の作り方の方がいいなとも思われたんじゃないかなって、こう全部監督が決めるとか誰かが決めるじゃない感じっていうんでしょうか。
まあ例えばそれってやっぱり人それぞれで、監督それぞれであるらしいので、
まあそうですね、向き不向きみたいなこともありそう。
細かいところから全部指示出しをして、あの細かいことをたくさん発言してやっていく人もいるみたい、いますし、
結構そのまあラジオにおいてかわからないですけど、何か何人かでね、はい、ものを作ろうってなったら、私は割合こだわったもん勝ちっていうの思いを結構抱いてるんです、うん、そういう部分はいかがですか。
こだわったもん勝ちかな、どこにこだわるかですよね。
まあそうか、
うん、だから映画って長いんで、
はい、
脚本にこだわるとかポスターにこだわるとか、いろいろなところにこだわり、
こだわりポイントが、
うん、ポイントがいくつもあるんで、音楽にこだわることとか、その絶対こだわりがないわけはないんですけど、うん、そのこだわりを分かりやすく見せるか見せないかっていうのもある。演出家として、うん、あるいはプロデューサーとしてか、僕なんかあんまり見せないかもしれない。
見せないっていうのは言わないっていうことな
んですか。いや言うんですけ ど,
言うけど
あんまり声高じゃないかもしれないです。
うん、
だからこだわりが、うん、なんかなさそうに思われるとかね、か損かもしれないですね。
でもそれで別のこう言ってくれる方がいて、一つのまとまっていく形ができるっていうのかな。
うん、まあ、そういうことですかね。
ありがとうございます。今回全部で、撮影したのが東京が5日と京都でも撮影なさったんですよね、
はい、京都で撮影4日か
4日、
はい、
じゃあ9日、まあ、10日、はい、9日くらい、
まあ、東京と京都っていう言い方もちょっとざっくりしすぎてて、
はい、
あの今回の映画の舞台となるのは京都だけなんですよ、
うん、
でもそのある、まあ、 施設が大きな舞台なんですけど、そこの施設の中のシーンは全部東京で撮ってたり、病院であるとかがその東京で撮ったりしてます。でそれ以外の風景というか外のシーン、まあ、今回も前の映画みたいに嵐電が出てきたりとかするんですけど、
いやーこれはやっぱ西田さんならではだなと思います、ね、
京都市右京区の話なんですけど、それは言っていい部分で、まあ、京都市右京区シリーズの2本目ですけど、京都市右京区だけで展開する話なんですね。で女の子がまあ東京から京都に帰ってきて京都 の右京区に住むっていうことなので、
はい、
それはあのでも撮影は半分以上東京で撮ってる、
うん、
中のシーン、病院は右京区にある設定だけれどもあの東京で撮ってるっていう、そういう意味では東京と京都で半分半分、あるいは東京は多いぐらい撮ってます。
うん、
はい、
京都らしさの演出みたいなこともこう考えられるんですか？そうなると
一箇所だけ観光地で撮ってますけど、京都らしさっていうのはそのわざわざ出すっていうことじゃなく自然に出てくるもんだと
京都の方はおっしゃいますよね。
あ、本当ですか？
うん
うん、自然にじわじわと出てくるのがいいと思っていますので、今回も観光地でワンショットだけあるんですけど、ワンカットだけあるんですけど、はい、そこ以外は あまり知られてない京都の右京区の風景を撮ろうと思って撮ったつもりです。はい、
それはやっぱり作品全体も、まあ、そのどこであるっていうこと関係なしに、うんうん、もう少しこうやっぱなんていうのかな、日常の写し取り切り取りみたいなところが主になってるのかな。私ネタバレをどこまでできるんだろうって思いながら聞いてます。
日常なのか、
言える範囲で映画について教えてください。まあ、
外で撮ったところは、はい、その日常というよりか、まあ、主人公たちのデートシーンとかなので、日常は、まあ、むしろ部屋の中だと思いますね。
部屋の中が日常なんですね。
う
ん
う
ん、
どちらかというとだから東京の、
はい、
中で撮った部分は日常に近いんじゃないですか、どちらかというと。外で撮ってるのは、京都で外で撮ってるのはちょっと非日常かもしれないです、どちらかというと。
その情報を聞いて作品見てみるのもなんか面白い発見が
どうでしょうね。はい、
はい、もう少しこの映画について教えていただけることがあれば最後に教えてください。
はい、まあ撮影が7月に撮りましたけど、その、はい、まあ、完成が10月末っていうの決まってます。
今じゃあ作品撮り終わって、
編集に入るとこですね。でその後
音を入れて、
音響効果とか静音って言われる音を整えるっていう作業と音楽を入れるっていう作業。
順番的にはだいたいそういうものなんですか？編集をして音を入れて
のようですね。はい、はい、
はい、
だほぼ編集を8月中に終わって、その後9月10月で完成させるってことですね。
で公開はいつから？
まあ、来年の春以降。
ああ、ちょっとじゃあまだ先の感覚が、
はい、そうですか、
ありますけど、だいたいそんなもくらいなんですか？
半年ぐらいは宣伝期間も含めてかけると思いますけどね。かけた方がいいと思いますけどね。
ありがとうございます。
はい、
そうしましたらまたこの番組でも追って伺える範囲は、
はいはい、今の話ってなんか映画のタイトルも言わないし誰が出てるかも言わないし、めちゃくちゃふわふわした話ですけど、ただその中で、まあ、そのこの映画をの経験の話を、まあ、普段の映画作りとちょっと重ね合わせた話にしてるつもりなんですけど、
まだタイトルも聞けないし、
うん、はい、どんな話かも
言ってないし、しこれ聞いてある方は
何の話をしてるんだ
って。だから伝えたいのは番組ラジオ映画のことというよりは、
はい、
映画を作るっていうことが
そうです、
ね、どういうことだったのかっていうことを体験を交えて教えていただいた回です。映画を
作るっていうことは、
うん、
映画を作るって企画から公開まで映画作るもんだと思ってるんですけど、
あ、まだじゃあ作ってる途中、
途中ですよ、まだまだ全然途中だ。編集もこれからなのでまだ半分いってるかいってないかぐらいですかね、撮影っていうのは。
じゃあこの回では追って、まだ作るとはもう第2弾3弾がひょっとしたらあるかもしれない、うん、
そ
うですね。
だから もっと言えば、その今までの、はい、例えばプロデューサーなり配給宣伝の方で経験してきたことと踏まえて、そういう話もまだあんまりしてないような気がするので。
そうですね、
うん、だから映画作りの話っていうのはキリがないと思いますし、話足りないところですね。
また引き続きお待ちしております、
はい、
お願いします。
だからまあこの番組で、あ、この映画見ましたとかっていうのをほとんどやってないんですけど、まあ、そういうのもまあたまにはしたいですけど、どうですか藤本さん。
したいですね。また宿題会とかもやりましょうか、うん、持ち寄ってみたい、うん、
アリアスターと水口の話みたいな。
そうはい、では残り、そろそろお別れのお時間が近づいてきました、ね、最後に次回について。
9月7日が次回なんですけど、映画教室、はい、その日に大阪のシネヌーボーで溝口賢治の映画を上映予定で、山椒太夫となにわ歴史が上映されると聞いております。はい、
両方とも溝口賢治の代表と言える作品ですよね。シネヌーボーって、はい、あの最近クラウドファンディングも、まあ、最近って言ってちょっと前か、
はいはい、去年ですね、
されてて、またすごく外観も素敵なところですね、
はいはい、ぜひ見てください。とか、まあいろん、まあ、溝口に限らずいろんな映画をやっている、上映しているところですし、いろんな映画っていうか、まあ、日本映画の特集上映、監督とか役者さんの特集上映とか、うん、本当に本格的にやっていらっしゃるところなんで、ぜひまだ行ったことない方ぜひ行ってみてください、はい、
放送日と同日に
そうですね、
あります、
はい、9月7日に言ったら間に合わないので今言っときます、1ヶ月前
次回のこの番組はどんな内容をお話しいただけるんでしょうか。
どうしましょう。
ひっくり返りたくなるな。
まあ成り行きで、
成り行きで、
はい、まだちょっと一月後のこと考えてないです
けど、今を起きている
。映画作りの話でもいいですし、
そうですね、
その時なんか良かった映画の話でもいいですし、
いいですし、はい、じゃあまたこうご期待ということで、はい、リスナーさんに、
はい、よろしくお願いします。ぜひ聞いてください。
はい、それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました藤本さん。
あ、私に感謝、はい、いや、
リスナーに感謝です。
リスナーの皆さんもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
映画境地帯そろそろお別れです、はい、お相手は私藤本薫と、
はい、西田信義です。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。